ヤッピーアマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
フーチャンピオンこと筆川ふとしです。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。いやー、お正月どうでした？
お正月は家にいましたね。
そうですか。
30日まで仕事で、
はい、
で3日から仕事でした。
うわ、すげえな。なんでそんな
忙しい？4日か。
全然ここ休みないじゃん。
4日の日に新しくスタッフが入るので、ちょっと誰かが行かないといけなくて、私が行ったんです。
迷惑な。仕事納めも30って、だって土曜日です
よ。あ、待って。29なんだけど、30日は30日で、その、ボーンデジタルっていうさ、なんか、マヤとか販売してる会社で、
うん。
前の初心者向けの、セミナーがあったんでね。
うん。
で、別に、知ってることしか話さないんだけれども、なんでそこに行ったかというと、2年前にもやったんだけど、来年も、私は新人研修の担当するんですよ。
はあ、
1年ぶりに。
ええ。
ということもあってですね。
そうですか。大変ですな。
新人向けの、まあ、ノウハウ。教え方のノウハウをね、
はい、
まあ見てみようかなと。
なるほど。
5000円です。
はい、ね、じゃあもう偉大な先輩方の真似してね、ほら教えたやろ。小突きながら教えるといいよ。
あの1週間ぐらい OK 出さないやつとか、
そうそうそう、そんな感じでね、あの会社に損害を出しつつ、あの新人の自尊心を奪いながらね。
奪いながらね。
頑張ってください。
後々まで遺恨を残してね。
ええ。あ、そうでしたか。意外と忙しかったんですね。
あとは、ですね、家にいる間は、家事手伝いがありますんで。
はいはいはいはい。
うん。
ね、本当はね、2日前に撮る予定だったんだけど、疲れているという。
そう、疲れちゃったんだ。疲れちゃったんだよな。
まあ疲れてんだってしょうがないね。私はね、ふーちゃんはあの結構長く休み取りまして。
よかったね。
うん、よかった。30から、
うん、
昨日まで。
本当に。
うん。だから4、5休めたい。
あ、4、5休むのはいいね。
うん。
うん。
はい、で、ね、あれですよ。彼女のお父さんとお母さん会って、
どこで？横浜で？
うん、会ってで、いろいろとこう達成感に満ち溢れて帰りましたよ。それが一番でかいかな。
ふとし君かって。
ああ、そうです。あ、僕がふとしです。綺麗な目をしているって言われて、
じゃあ一緒にお風呂入ろうって。
お父さん。お父さん。
背中流してあげよう、ふとし君。
お父さん、ダメです。隣に娘がいるっつうの。
ふとし君、ずいぶん、おーって。これは狭いなって。
そうですね。まあ、そういったことは一切なくですね、つつがなく終わりましたと。さっと。はい。そうですね。あとはね、あれ、会社のさ、ビンゴが外れてさ、
うん、
すげえショックだったから、ブルーレイレコーダー買ったりとか。
レコーダー？ブルーレイの？
うん。
どういうことができるの？ブルーレイになんか録画できるってこと？
ああ、ハードディスクレコーダー。
ブルーレイには録画できないんだ。
あ、ブルーレイにも焼けるやつ。
ああ、いいじゃん、いいじゃん。
ブラビアなんだ。ソニー
ね。いいね。
うん、
あのさ、最近はハードディスクとかにさ、録画するのが多いけどさ、
うん、
結局それってよそに持ってけないよね。
まあね。
うん。なんかガキの近い友達の家で見ようぜとかなってもさ、
うん、
昔は VHS 持っていけたじゃない。
はい。
でも、今だとそのブルーレイにね、保存する以外方法があんまないよね。
ハードディスクの、なんだっけ、企画で C9V だったっけな、
うん、
っていう企画のもので録画すれば、
うん、
一応、何、全社の、
うん、
あの、ハードディスクで読み込むことができるみたいな。
何それ、初めて聞いた。
すご
い
ね、俺も今回初めて知ったんだけど。
へ
ぇー。うん。でね、何、年末年始の特番撮ったりとかして、
うん、
あとはデート中にですねおもちゃ売り場行ったらですね、
うん、
スイッチがあったんで、
あ、スイッチ買ったの？
はい。
いいね。
楽しいね。
これでコントローラーが4つになったな、俺のと合わせて。
あ、そうですね、マリオギャラクシー、ギャラクシーじゃねえや、マリオオデッセイ、ギャラクシー前のだよ、う
ん、そう、前のだよね、
前のだね。マリオですよ、面白いね、びっくりした。
そう、やりたい、うん、いいな
というお正月でしたとさ、はい、楽しいですね。
いや、楽しいね。
はい、ということで今回のアマプロなんですが、アマゾンプロダクツ大賞、
そうですね、毎年おなじみアマプロ大賞2018、
はい、
2017です、すいません。
そうですね。さあ、去年はどうでしたか、鮫島さん、映画ライブ。
去年、まあ今回映画ですよね。
うん、
うん、去年はだいたいね、劇場でね、多分ね50本ぐらい見てるんじゃないかと。
わ、いいな。
50ぐらい行ってる気がするんだよね、やっぱり職場が渋谷だと行きやすいよね。
いいですね。
うん、新宿だって、もっと言えば新宿の方が今は行きやすいんじゃないですか、締め込み3つもあるし。
そうだね、なんか映画館死滅したと思ったら新しい芽が出たというか、いつの間にかこう映画の街にまた戻っているという。
東宝と、あとはなんか
ピカデリーと、
うん、ピカデリーと、
うん、あとあれだよ、
バルトナイン、
バルトナイン
でしょ。いいじゃんね。
そうね、
自分は単館系に強いんだけど、その単館系の映画は本当によっぽど気が乗らないと見ないですから。
よっぽどこうよっしゃってやらないと、そのシネマベーラとか行かないもん
ね。だよね、シネマベーラの映画は今年見なかったな。でもヒューマントラストは結構行きましたね。
あ、そう、いいな。
ヒューマントラスト不思議なんですよ。ミニシアターっぽい雰囲気あるくせに、うん、カーズとかジャスティスリーグとかやるんだよね。
なんでって感じ。
ね
え。俺はね、うん、全然去年は映画見れなかったですね。
ああ、忙しかったんだ。
忙しかったですね。まあ、あれですね、6月ぐらいからの交際したりとかしたんで、それどころじゃないという感じもありましたしね。
そうね。
はい。
現実と向き合える出来事があってよかったじゃん。
そう。ほら、俺に、アマゾンプロダクツ大賞全般に言えるんだけど、
うん、
俺にとって映画とか、漫画とか、ゲームとかっていうのは、あれだから、暇だなって感じの。
うん。
映画見るか。暇だな、漫画読むか。暇だな、ゲームするか。暇だな、おちんちん見るかって、そんな感じだから。
うん。
おちんちん。
うん。
だいたいおちんちんと同じ位置にいる
んですよ。あ、おちんちんの歯はもう、埋まっちゃったからっていうの？
うん。おちんちん、おちんちんが埋まっちゃうって何？
おちんちんがもう、暇じゃなくなっちゃったから。
ものすごい整合みたいな。そうではなくてですね。もっともっと重要なことができたっていう、そういう話です。
ああ、もっと重要なの。
はい。
何ですか？
何ですかね、交際のね、なんか、
うん、
二人でここ行きたいなとかね、
あ、
そういった話で毎週毎週こう楽しかったりするわけですよ。
いやー、いいじゃないですか。
言わせんな、恥ずかしいって話ですよ。
30代のディンクスは、本当に割り切ってて最高だと思いますよ。
そうですか。はい。まあそういった感じでね、まあ映画はそんなに見れなかったんですけど、映画はっていうか、そのあらゆるものに が、まあ、それほどこう見れたりとか楽しめたりしてないんですけども、うん、まあ、それなりに、まあ、楽しい映画だったなって感じですね。
うん、そうですね、
はい、どっちか行きましょうか。
アマプラ大賞を説明しますとですね、アマプラ大賞は映画部門、ゲーム部門、漫画部門の3つの部門がありまして、それぞれに大賞と佳作と残念賞をチョイスして、それについてお話ししていくんですけれども、
はい、
じゃあちょっと私の方から大賞を発表させてもらっていいですか。
どうぞ。
大賞はですね、今年のこれは春頃だったかな、ハードコアヘンリーですね。
この映画知らない。
ハードコアヘンリーはですね、映画史上初全編一人称視点という映画で、うん、多分これがオンリーワンになっていくと思うんですけど、
はい、
そういう作品ですね。
ずっとあれ、ファーストパーソン、あ、本当だ、
そうそうなんですよ。
人知を超えた革命的新次元、映像革命新次元か。
うん、
へ
え。そんなことから自分がサイボーグ化されていて、
うん、
で、奥さんを取り戻す話を描いていると、うん、
あのゲームみたいに、あの両脇からこう手がニョキニョキって出てますね。
うん、
こんな感じで、
そう、それが全編続いているんですよ、
うん、
でキャストがね、謎の敵か味方か謎の人物、シャールト・コプリが出るっていうね、
うん、
シャールト・コプリといえばね、第9地区でエビ人間になっちゃったおじさんですけど、
あー、あのヒョロの人、
うん、シャールト・コプリって顔つきは穏やかなんですけど、キチガニ役しかしないじゃないですか今回もそうで、
はい、
なんかやばいなっていう感じなんですよ、
うん、
でこのシャルド・コプリの人はですね、なんて説明したらいいんだろうな、こうバケル君的なことができる技術を発明 したんですね。
フジコ F ですね、バケル君、うん、
バケル君って自分のこう魂みたいなものを別の肉体に移すみたいな要素もあるじゃないですか、
うん、
そういうのができるんで、自分のスペアの体がたくさんあって、それで戦いまくるんですよ、
うん、
でハードコアヘンリーを助けて、ある人物をやっつけに行くっていうのが目的の一つなんだけど、その中でシャルト・コプリーは、もう死んでも上等な感じの振る舞いしかしないんで、よく死ぬんですよね、
はい、
でそのバケル君設定がすごい楽しかったの、まあ、自分の研究所に敵のこう 軍団が攻めてくる場面があるんだけど、
うん、
最初は屋上で射撃してた、シャールト・コプリーが、じゃあちょっと行ってくるって言って、自分のスイッチを敵の表側に待機してた別の肉体に移して後ろから攻撃するみたいな場面があったりするんですよね、
う
ん、
ほうほうほう。
なんかバケル君もこうロシア人、監督はちなみにロシア人なんですけど、
うん、
ロシア人の頭おかしい監督の手にかかればこんな良い設定になるんだなっていう、まあそういった驚きもあってですね、
うん、
単純にこう FPS っていう視点のこう一点突破だけじゃない、いろんなアイデアが入ってるっていうのがやっぱりいいところでしたね。
あのワンアイデア推しじゃないんだ。
そうそう、すごくバイオレンスな展開が続いていったりするのと、まあ、展開が次から次へと、やって、訪れていくので、飽きさせることもまあないんですよ。もう本当に見てて忙しいんですけどね。
うん、
そういう、こう、FPS 視点を活かしたアイディアとか、まあ、博士の設定とか、あとはアドレナリンをこう注射してパワーアップする場面とかでかかる曲とか、
うん、
そういう、こう、見ている、映画音みたいな人が見て上がる場面がたくさんあってですね、
うん、
上映関数はそれほど多くなかったんだけれども、ずいぶん前に予告編を見てすごく期待していたんで、その期待通り、まあ、もしくはそれ以上の内容だったんで、もうこれは 対象かなと。
なるほど、
思ってますね。
一人称視点ってことはさ、必然的に長回しっぽくなっちゃうと思うんだけど。
あ、長回しの場面もありましたよ。
うん、
でも、いや、ていうか長回しだよな、どんどんな。
うん。だって、第三者的な視点がないんだもん。
うん。
ねえ。まあ、なんか、シーンの切り替えぐらいはなんか普通にありそうな気するけど。
ねえ。
ねえ。
どうだったかな。
まあ、ってぐらい、あれなんだね、だれることなく見れたってことで。
うん、そうそうそう。
覚えてないぐらいには。
うん。あのね、せめてね、このリスナーさん、予告編だけでも見てほしいかな。
うん。
予告編見るだけでも、ちょっと続き見たいなって気持ちになりますよ。
なるほど。
うん。
意外ですね、鮫島さんが、こう、鮫島さんほら、対策志向じゃないですか。メジャー志向。
対策志向ですね。
ええー。一番
なんかこういう、うん、アイディアがたくさんあるのもいいですよね。あ、あと奥さんと合体してるシーンとかもありますね。
あらららら、それ楽しみな。
あと敵のボスがなんか念力アンディ・ウォーホルみたいなやつで、
うん、
そいつも面白いですよ。山田の術みたいなの使うんですよ、
うん、
山田の術って言っても分かんないですけど、
山田の術、
クニオくんですね。
クニオくん、え、クニオ
くん
の何？
熱血紅白クニオくんの、うん、まあ、時代劇とかでもそうですけど、
うん、
マップ中の、アイテムを浮かせて、敵にぶつけるって技があるんだけど、
うん、
そういう念力パワーを使うようなやつが出ますね。
クニオくんシリーズって最後、終的にそこまでいったんだ。
うん。知らない。ダウンタウン熱血行進曲のラスボスが山田なんですよ。
うん。
でそいつが念力技を使うっていうあったんじゃないかな。
そうか、なるほど。
まあ本当はねこれね、僕時間がなくて行けなかったんだけど、
うん、
4DX 版があったらしいんだよね。
おお。
本当にわずかな間だけ、
うん、
本当こうそれが悔やまれますね。仕事なんかするんじゃなかったって思うよ。
あ、そう。
いつもいつも
そんなに 4DX ったかったんだ。
だって 4DX ってで多くの場合はこう、まあ、一人称視点ではないけど、まあ、画面の雰囲気に合わせて揺らしたり切りふかしたりしてますよっていうのがほとんどじゃない、うん、
はい、
でもこれは一人称視点なんでこう没入感をね強める効果は本当にてきめんだと思うんですよね、
うん、
ということで。
なるほどね。さっきのその奥さん合体シーンとか一人称視点でちょっと試したいもんですね。
ね、よっさよっさよっさ、ね、
なんかほらソフトオンデマンドのさ
うん、
エロいやつで VR のやつあるじゃない。
うん、
あんな感じなんですかね。
どうかね。まあ、でもそんなにがっつりやってないよ。 そんなたっぷりね合体シーンとかやらないけど、
うん、
ちょっとですけどね。4DX で言ったら、やっぱさ、今回はチョイスしてないけど、スカイミッション
はい。
の、
アイスブレイクじゃない？
え？
あ、ワイルドスピードでしょ？
あ、そう、ワイルドスピードスカイミッションで、ほら、うん、ロック様が、石でできた、コンクリでできたさ、椅子をさ、筋トレで上げ下げするっていう。
あれ、それアイスブレイクじゃなかった？
あ、アイスブレイクか。ごめんなさい。うん、アイスブレイクで最新作でね、それで上げ下げするシーンで 4DX の椅子も上がったり下がったりするっていう最高のシンクロナイゼーションがあるじゃない。
4DX ギャグってやつね、
うん、4DX ギャグっていう
あれ俺岩になってるっていう、
うん、ロック様が俺を上げたり下げたりするだってって、うっひょーってなるよね。あんな
俺の負荷がロック様の血や肉になっていくっていう、
そうそうそう。そこまで考えなかったけど、うん、まあそうだよね。
そうですね、
ということで対象はハードコアヘンリーでした。はい、デカさん対象、
あ、俺ですか。
うん、
まあさっきワイルドスピードアイスブレイクあったじゃないですか。
うんうんうん、
俺のワイルドスピード処女、ほぼ処女ですね。ワイルドスピード1と何かを見たぐらい。
逆にね、ワイルドスピード1見てるのがすごいよね。
あんま面白くなかったんだよね。
うーん。 なんかメガマックスからじゃない今のノリって。
うん、そう、なんかおとなしい映画だなと思ってさ、
うん、
まあ、車好きな人は好きかなぐらいの感じ。
そうそう、
うん、
ね、
だからさ、
だから見なかったもん最初。
そんな感じなんでしょ、うんうん、でさあ、まあ、ワイルドスピードで 4DX 処女を失うのが一番ベストであろうというい
いね、
あの判断から、うん、アイスブレイクは去年見ましたね。面白かったですね。
うん、ご機嫌ですよね。
ほんともう、あの、何、白人の一番ダ、あの、ダメなとこ出てるんだよ、ほんとに。あの、新しい奥さんに乗り換える病ってやつ。で古い奥さんの方はあの自分の両親が痛まない感じで退場願うっていう。
やってた、
やってた。
超都合よかった。
すげえ都合いいよね。もう俺から別れるとか、あの離婚届出すとかやると俺が悪者になるからっていう理由で、こ、悪い人に殺させるっていうね。殺させるっていうか、殺されちゃったからしょうがないっていう感じ。
しょうがないよ、悪い人殺されちゃったもん。
ああ、でも新しい、ね、うん、奥さんと、ね、
若くて綺麗な、前より若くて綺麗な女房ができた、やった。
いや、あと可愛い子供もって、うん、あとファミリーも増えたぜっていう。あの、しれっとファミリー席に座ってるあの、何、若い、あの、FBI の兄ちゃん、めちゃくちゃ面白かったんですけど。
あの人あれだよね、あのクリント・イーストウッドのせがれだよね確か。
あ、そうか、あの人そうか、うん、
ね、
スコット・イーストウッドか、
なんかそうじゃなかったっ。
そうだよね確かね、うんうん、あれいいポジションだったね。あの最初すげえバカにされてたけど、なんか、
うん、
あ、お前うまいなみたいな。
うん、
いいよ仲間入るよみたいな、お前ファミリー席座れよみたいな感じ。とにかくダチね、うん、
そう、打ち上げシーンね、
うん、
笑っちゃう、本当に超都合よくて、ああもうほんこれだよな俺らがこういう連中の嫌なとこって。
そう、
本当に都合いいよなって。
そうね、もうしれっとジェイソン・ステイさんも座ってるからね、うん、ファミリー席に。
そうそうそう、
どうなってんだお前らっていう、
やばいよな、もう全宇宙最強のメンバーが出来上がりつつあるじゃん。
そうそうそう。そうだね。
この後、シャーリーズ・セロンがこの敵として続いていくんだろうけど、
うん、
ちょっと本当頑張ってほしいよね、シャーリーズ・セロンには。
そうだね。
うん、いや、本当に。うん。
うん。まあ、ワイルドスピードはすごい楽しかったですね。
ドニー・エンとか、その辺呼んでこないと、本当マジで。
うん、
相手になんないよね。
そうだね。で、まあ、必然的にね、あの、昔みたいにこう、何、飛び込みで入って、
うん、
傑作だった、つまんなかったみたいなことがないんで、
うん、
まあね、やっぱ対策しか見たいんだよね、少ないし。うん、
まあ、で、見逃せない対策も多かったもんね。
まあね。今回ね、そんな少ない時間の中で、うん、今年3回も、映画館に行ってしまった、ハイ&ロー2と、あと続編のハイ&ロー3ですかね。
すごいね。ハイロー。
まあ、これがさ、まあ1位だろうと。
うん。
ね、大変楽しませてもらったし、うん。って思ったんだけどさ、
うん、
ちょっと判定が難しいのがちょっと来ちゃって。
何？
今年一番初めに見た映画がさ、インド映画のバーフバリって。
ああ。
バーフバリ
2見たかった。
うん、あれ。をですね、今年最初の映画で行ったんですよ。
うん。
すごい面白かった。
な続編の方でしょ？
続、うん、俺は。
去年2作目がやったらしいね。
そう。前作見てないどころか、そのどんな話かも知らないで見に行ったんだけどさ、
うん、
もうすっごい面白くて2人で見に行ったんだけどさ、
うん、
もう映画見てからさ、家帰ってさ寝るまで彼女が バウバリしか言わなくなるんだよ。
やばい。やばいよ、それは。
あの、なんか、あの、バウバリのあそこが良かったとかじゃなくて、バウバリーって。
あのおとなしい彼女が？
もうそう、な、もう何話してもバウバリーしか言わなくなる
っていう。やばいじゃん。
謎の病気
にかかる。ちゃんと日本語喋ってたのに、この前会った時は。
うん、そうでしょ、そうでしょ、うん。うちなる闘争本能呼び覚ましちゃったらしくて。
やべえ。うちなる闘争本能。
いや、面白かった。
いや、いいな。
いや、だってさ、なんかあの、後で調べたらさ、3時間近くあるんだけどさ、
うん、
あれ、そんなに長かったっていう感じ。
やっぱインド映画長い。
いやな、長いんだけど面白すぎてもうあっという間だった。なんか30分ぐらいだったと思う。
本当に、うん、すげえ。バーファリー結構さ時間が合わないんだよね。
うん、うまあ上映関数も少ないからっていうのもあると
思
う
けど、少ない、少ない、
うん、
見たいな。
いやだってさ俺初めて見たよ、あのその3時間の中のさ3分の2ぐらいが回想シーンっていう。
うん、すごいね。インドの常識は本当にね、
うん、
なん
だってさ、うん、前作の、その、続きってのは知ってたんだけど、前作が、その、何あの、まあ、王族のね、その、うん、維持の、その、バーフバリってのはですね、
うん、
盗賊の娘とですね、こう王、その悪政を強いる、その王族をそう打破するために戦うっていう、そういう話だったんですよね。
うんうん、
で、ワンのボスのカッタッパってやつがですね、
うん、
衝撃の事実を告白するところで終わるんですよ。その、あなたの父親は、その、何その、王族の、その後継者で。でしかも、うん、そのあなたのお父さんを殺したのは私ですという、そこの衝撃のシーンで終わるんですよね。でカッタッパーがなんで殺すことになったのかっていうそのところから始まるわけよ、バーフバリ2はさ、
うん、
でさなかなかこの回想シーンが終わんなくてあれ、あもう現代戻ってんのかな、いやでもカッタッパーはなんか若いまんまだしな、いつまでいつまで回想やってるのかな。あ、そうか、これはそのエピソード1的なこと、
うん、
みたいな、そのあのアナキン的なことなのかなと思って、スターウォーズでいうとこの
すごい回想に次ぐ回想、
回想、いや回想に次ぐんじゃないんだよ、回想の回想はやってない、回想がものすごい長いわけわかんないとこまで回想で処理してるから、あのとある小国にこう水戸黄門的にあの何潜入したバーフバリーのお父さんがですね、あの、うん、バカのふりをするとか、そんな回想シーンはいらないからみたいない
や思いついたことは全部やらなきゃしょうがないんだろうな。
そうそうそう、あでもさ、あの何インド映画で言うとさ、ロボットとかあったじゃない、
うん、
あそこら辺からするとさもう全然もう洗練されまくっててさ、
お
踊りももちろんあるんだけど昔みたいにさ、うん、なんか唐突に踊るとかないよ。
お、
うん、昔はさなんかあえなんだお前息するだろうみたいな感じでさ踊るじゃん、
うん
うん、あお前水飲まないみたいな感じで、
うん、
勢いで踊ったりするでしょ。
踊ってる、
うん、そういうんじゃなくてさちゃんとこう何ストーリーのこう補助として踊ったりとか、
うん、
自然な感じなかったりとかするからね。
すげえな、ちょっと前作も見たいね。
うん、あもうレンタルも出てるし。
え本当？
うん、
伝説誕生、
はい、
2015年2時間39分。
まあこれはもうちょっとショックでかくてさ、
うん、
いやびっくりしたなって。
いややばいね、
うん、ただまあ残念なことに今年最初の映画なんで、あの、うん、カウントはやめときます ということで、ハイロー2、3ということにさせてください。
ああ、ハイローも良かった。
そう、うん、やっぱり嬉しいっていうのはあるね、やっぱ。あ、国産でここまでやってくれたっていうのと、あと、みんなその、何漫画から飛び出たみたいなキャラクターがさ、みんな強いっていうのは、やっぱ、いいよなっていう。
もう今年の紅白のさ、三代目さんたちがさ、歌ってる場面見たんだけどさ、
うん。
もうわけわかんないもんね。おい、ちょっと、なんでゲンジとコブラが一緒に歌ってんだ。
もう現実と映画の区別がつかなくなるっていう。
そう。いや、我々にとってはむしろハイローがメインだから、
うん、
3代目のグルーヴについて知らないことの方が多いじゃない。
そうね、うん、まあその現時だよね、3代目のリーダーの小林さんがさ、
え、リーダーなんだあの人。
うん、
へえ、
あの人、
ま
あ、
一番強いからな。
そう、まあ2の衝撃ってのがちょっとでかすぎて、
うん、
っていうかさ、そのものすごいお金かけてさ、何すごいこうゴージャスなことやってるんだけど、
うん、
最終的にやっぱちょっと経験値が足りないから、 LDH 側にさ、
うん、
映画としてのね、
うん、
だからまあ分かりやすく言うと、ハイ&ロー2と3っていうのはまあ前編後編と思ってくれていいんだけど、
うん、
これをさ、その何一本の映画として見ると、このハイ&ローの映画のこう一番のクライマックスが、4分の1過ぎたところで一番のでかいクライマックスが来ることになっちゃうんだよ。
はいはいはい、はい、最初のゲンジ登場のところ。
そう、最初のゲンジ登場と、うん、あと、USB 奪還のあたりっていうのがハイ&ロー2、3を通しての一番すごいシーンになっちゃってるの。
うん、
それは全部を通してみると4分の1過ぎたあたりの頃あたりの展開だから、
うん、
映画としてはすごい間違ってるというか、
バランス悪いよ。
バランスはめちゃくちゃ悪いんだよね。
一般の頃スモーキーは空を見てるし、ね、
そうだそういうさ、もう辛いとこもあるわけよ。久保田くんがとにかくその撮影日が撮れなくて、
うん、
なんか撮影がなんか1日しか撮れなかったとか、そんな話だったよね。
すごいね。
うん、まあそれでよくあれやったなって話なんだけど、
うん、
まあなんつうの、その、はい、USB 奪還のあたりのさ、カーチェイスシーンとかさ、多分現場でこういうことできる、ああいうことできるっていうところのこうリミッターを全部外しちゃった結果ですね、
うん、
ちょっとありえないようなカーチェイスシーンが日本製でできちゃったっていうさ、なんか経験値の浅さとか、ね、あとその情熱とかね、全部含めて美しいなって思う。
すごいよね、うん、日本映画界のこう完全にアウトサイダーなグループじゃん、
うん、
映画界からすると、
はい、
でアウトサイダーなのにブチギリでこうクオリティをこれまでのさ、なんか寄生獣とか追い抜いていったわけじゃん。
うん、そう、なんか寄生獣さ、
うん、
まあ割といい出来だったり、これ田村玲子の人が熱演してたりとか、いいとこいっぱいあったんだけど、最終的にやっぱ体温低いなっていうところが気になっちゃったんだよね、うん、
会話中ぼったちがある映画はちょっとって
うん、
思うことに気づいた俺は。
はい、
X メンアポカリプスもそうだったし。
ぼったち。
マグニートをぼったちさせんなよって思う。
でもさ、そういうのやっぱ細かいとこじゃん。なんか、うん、そこにさ、なんか気づいてさ、なんかするとか、できる映画をやっぱ愛したいなって思うよね。まあ、ここ立ってていいでしょうぐらいの熱量の映画でちょっと付き合う気はないなっていう。そういうことだよね。
うん。
う
んうん、
だってさ、ハイロー2とかさ、カーチェイスシーンでさ、なんか、意味ないけど、なんか車3台ぐらい空飛ぶシーンあるんだけどさ、
うん、
それもさ、お客さんをこう、何、退屈させちゃいけないっていう、すごい親切な心じゃん。意味はないんだよ。ねえ。そういうこう、おもてなしの心で素晴らしいよね。
だるま一家もどんどんパワーアップしていくしね。
パワーアップしてるさ、もう3になるともうわけわかんない乗り方してるのに。え、なんでっていう。え、なんでそんな乗り方してんのっていう。そういう楽しさとかね。
うん。
素晴らしかったですね。
ボンネットにね、乗る。まあ、そこまでは許すわ。
うん。
なぜ片輪走行になる。
できるから。したいからっていう。
ね、
う
ん。それのためにすごいお金かけて、ちゃんとそれができる車を探してきたって。
探してきて、ちゃんと改造してさ、そのシーンのためにお金を使うっていう、ただ単純なそれだけなんだよね。
でもいいよね。
なんか CG で処理しないんだよ。
その覚悟が違うよね。
そう、モグラの歌みたいにさ、
うん、
あのモグラの歌ってさ、あの何漫画の映画があったけどさ、あれのさ映画で再現したらすげえ良さそうなシーンってさ、ボンネットにさ、うん、あのフルチンのまま貼り付けられてその爆走するっていうシーンがあるのよ漫画で、
うん、
そことかさすっげえ CG で処理してやるの恥ずかしい、やれよって
見せねえ、
デスプルーフでやってんだからよ。
覚悟が足りない。
デスプルーフで女がやってんだぞ、あれ。凄腕の女スタントマンだけど。恥ずかしくないのかって思うよ。フルチンでさ、ね、縛られるぐらいさ。や
れよ。俳優やってんだからやれよな。うん、腰抜けがよって思うね。
思う。
へぇ、すごい。
ということで、まあ、今後の発展とかいろいろ考えてですね、うん、ハイ&ローシリーズにを押します。
いやもう本当そう、もう間違いないね。
バーフバリはあの 来年のアマプロ大賞、
うん、じゃあ佳作いきますか。
はい、どうぞ。
佳作はですね、これはレゴバットマンですね。
はい、あ、すごい評判良かったやつ。
うん、まあレゴザムービーに続く第2弾みたいな感じで、うん、レゴバットマンはあるんだけども、レゴザムービーのこう異常なまでの作り込みがあったじゃないですか。
はい、
本当にレゴブロックのストップモーションみたいな雰囲気のやつ、
うん、
っていうほどではないものの、レゴバットマンのいいところはまあレゴをが、アートスタイルになってるから、ある程度こうノリが軽くていいっていうところかな、うんうん、だからバットマンってついついこうダークなこう暗い俺はバットマンだみたいな感じのなっちゃうんだけど、そういうのが だいぶ 薄まってですね、
うん、
で、見やすくなってるんですよ。で一方でね、バットマンは幼い頃に両親を失って、犯罪に対して復讐を誓って強くなってバットマンになるんだけれども、
はい、
彼は、今日までバットマンとして、活動しているっていうことは、一方でこう家族がいなくて孤独であるっていうことの、まあ、現れでもあるんですよ、
うん、
孤独だからもう犯罪なんてもうマジもうぶっ倒すんだっていうのが、まあ、バットマンの銀次なんですけれども、
はい、
でそんなヒーロー活動しているバットマンにバットマンに憧れる少年であるロビンがですね、すごくロビンはみなしごハウスに暮らしてるんだけど、
うん、
バットマンに強く絡んでいって、バットマンと同じ家に住むことになるんだよね。
うん、
で、たくさんの悪党たちを、うまくやっつけて、そうだ。あ、人たち、まあ、やっつけるのは、まあ、規定路線だからいいんだけど、その中にロビンと、さらにバッドガールと、執事のアルフレッドっていう、まあ、バットマンのレギュラーメンバーたちが、だんだん仲間になっていく流れになるんですよね。
うん。
で、バッドガールは、ゴッサム死刑本部長っていう役で、結構最初は、犯罪への取り締まりに対して、こう、対立するんだけれども、
うん。
後に長くなっていくんですよ。
うん。
で、悪の軍団を、ジョーカーが引き連れてくる悪の軍団を、やっつけて、最後にバットマン気づくんですよね。
うん、
俺一人ですごくこう、いんいん、うつうつとこうヒーロー活動してたけど、あれなんかファミリー、仲間って良くないみたいなことに気づいて、こう、バットマンが、 バットマンがこう心が晴れていくっていう描写があるんですよ、
うん、
でファミリーって最高だねっつって、
うん、
バットマンが失われ長らく失っていた家族っていうものを取り戻す物語、そういうことで話が終わっていくんですよね。
ほう。
でこういう終わり方をしたバットマンの映画って、まあ、ほとんどないんですよ。
うん、初めて。
うん、バットマンの、そうね、まあないよね。
うん、
あのクリスチャン・ベールのバットマン3作目ではあのキャットウーマンとあの仲良くなってやったねみたいな感じだけど、これはまだカップル成立なだけで家族ではなくて、うん、ロビンもバットガールもアルフレッドもいて家族みたいにあのバットケーブで暮らすことになったね、めでたしめでたしっていうのが、僕はそのバットマンのがすごい救われたなっていうのを映画を見て感じたんですよね、
うんうんうん、
だから私は思うんですけど、このレゴバットマンっていうのは、まあバットマンのお話っていうのはこれからもずっと続いていくと思うんだけども、
うん、
最終回を設定するとすればこのレゴバットマンなんじゃないかと思ってるんですよ。
あ、もう組み込みたいぐらいにってこと。
うん、
うん、
まあ最終回ってそれから先お話がずっと作られないっていうのはもうあんまないじゃない。
はい、
もちろん最終回の役割っていうのはこれでおしまいっていうことなんだけどね、え、嘘8OO の一個前のエピソードみたいなもんでさ、
さよならドラえもん、
うん、のび太が自立に向けて一歩踏み出すっていう、
うん、
でドラえもんが必要なくなるみたいな描写で終わるじゃん。すごく最終回として立派でしょ。
はい、
どっかのファンが作った、俺がドラえもん作るんだみたいな、っぽい、しげっぽい、
クソ話と違って、
ああいうクソ話と違って、
うん、
ちゃんと子供目、藤子不二雄ですからね、子供目線で子供がクソ、ダメ子供がこう一歩自立に向けて踏み出すっていうすごい綺麗な終わり方をするじゃん。
はい、
でそれはのび太がダメな子供で成長することに対してもう億劫で、でもドラえもんとかを通じてドラえもんが安心して未来に帰れるように、俺はこうこれまで立ち向かえなかったその問題にも立ち向かうぞって、ドラえもんのためにもっていうのでのび太が成長するのを描くでしょ、
うん、
問題があってそれをのび太が解決して最終回じゃない、
はい、
で同じくバットマンもそういう構造からいくと、バットマンにとって一番の問題っていうのは家族がいないことだよね、
うん、
でそれは犯罪によって奪われた家族じゃない、だからバットマンやるんだけど、このレゴバットマンではバットマンは家族を取り戻すんだよね、うん、まあ、死んだ人は生き返らないけれども、
うん、
それとは違って自分の家族というものを得ると、
うん、
それでは終わると、
うん、
そこが本当に話として綺麗だなと思ったんですよ。
だその主人公が持ってる葛藤を解消 してやるっていうそのエピソードはもう最終回だよね、う
ん、最終回であっていいと思うんだよな、これはもう、うん、ね、レゴバットマンの最終回です、
うん、でこれでさ、すごい重要なのがさ、その先にじゃあこうないのかっていうと、
うん、
まあ彼その先もちゃんとこう何ブルース・ウェインの人生は続いていくっていうことをちゃんとね、うん、あればさ、その一旦のピリオドは全く問題ないもんね。
そうね、
うん、嘘8OO でもいいわけですよ。
そうそうそう、嘘8OO もこの後にあってもいいわけで、
うん、
いやダメだよ、家族が離散しちゃダメなんだ
よ。あったままみたいな、
シルバーエイジぐらい、ゴールドエイジみたいな、そのオールドタイプ、昔の明るいバットマンみたいな、
うん、
ノリに戻るみたいなことかな、
うん、
まあジョーなんていうの、ロビンもバットガールもいてみたいな、うん、
それで思い出したのがさ、
うん、
漫画の話で恐縮なんだけど、小池和夫原作のね、
うん、
乾いて候っていう時代劇漫画があるんだけど、
お
これはさ、原作、作画は小島豪石でさ、徳川吉宗の隠し子で、その、
うん、
吉宗のこうボディーガードをするために育てられた悲しき子供っていうのが、その、飼い投げモンドっていう 主人公なわけよ。
うん。
めかけばらの、その、身の上ながら、こう、吉宗。
暴れん坊将軍が生み出しちゃった。
そうそうそう、暴れん坊でさ。
暴れん坊。
まあ、それはいいとして。その、めかけがですね、その、吉宗を愛しすぎてですね、
うん、
息子にこう、なんていう、強い、こう、使命を負わせちゃったわけですね。あなたは、うん、お父様は一生お守りするのです、的なね。その結果、こう、何、料理人となって、
うん、
で、何、あの、毒味と、その、剣の達人となるっていう、そういう話なんだけど、まあ、悲しい話なわけですよ。
うん、
あの、親のために、こう、人生を犠牲にするという話ではあったんですよ。
そうだね。
そう。でもね、これ、あの、なんか、小池和夫が、なんか、さ、なんか、あの、なんていうのかな、ちょっとこう親心ついたのかよくわかんないけどさ、うん、最終回に向けてね、どんどんこいつら救済されていくんだよね。なんか、
お
なんか娘みたいな、あの、嫁さんができたりさ、姉さん女房ができたり、だから女にモテモテだからさ、うん、3人ぐらい奥さん作らしちゃったりとかさ、して、あと、何、親父の葛藤がさ、どんどんなくなっていったりとかしてさ、どんどんこう笑顔になってって、
うん、
我が心癒えたりみたいな感じで終わっていくのよ。
ああ、いいじゃない。
そう。で、これは多分、あんまりにもこうちょっと重い、使命を負わしちゃったこう作者がさ、救ってやらなきゃなんか後味悪いなってなんか思っちゃったらしいんだよね。なんか。だからこれ、ちょっとスパンは違いすぎるけどさ、バットマンっていう長い歴史のさ、うん、ダークヒーローがさ、しかもダークヒーローにされがちなモチーフがさ、
うん、
あの、ファンメイド的にさ、もともとはその監督もファンだったわけでしょ？それの手によって救われるっていうのはなかなかいい話だよね。
いいよね。
うん。
映画の中ではさ、DC のヒーローたちのさ、パーティーにバットマンだけ呼ばれないっていう場面とかもあるんだよね。
悲しい。
ちょっとスーパーマンのとこに話を聞きに行こうって言ったら、スーパーマンの家でパーティーしてて、
うん、
ああ、バットマン来たのって、
うん、あ、お前じゃん。あ、ダメだ、まだ傷が 生々しかった。
俺はバットマンだったんだ。マツドットマンだ。
そうですね。はい。
はい。そんな感じです。
はい。ありがとうございます。はい。私ですか。
はい。
お願いします。私の佳作なんですけどね。うん、これね、すごい考えたんだけど、
うん、
多分これ残念賞に近い佳作という。
おぉ、不思議だね。なんだよ、それ。
昼寝姫ですね。私の知らない私の
物語、ね、ああ、
そうそうそう、神山健二監督の、
はあ、
うん、そう、多分ね、世間的にはダメな作品としての評価の方が高いと思うんですけど、
うん、
で俺もね、残念賞の方に入れようと思ったんだけど、
うん、
なんかもう、あ、これな、去年の3月ぐらい、3月公開か。もう1年近く経つんだけど、うん、割とこう物語が染み入っちゃってるんで、ダメなんだけど、佳作ってことにしといた方がいいんじゃないかっていう
結論になりました。なんか、まあ、確かにちょっと不利だよね、この時期にアニメ作品って。
そう、うん。ほぼ、
全然前世と、広島の映画があるから。
まあそうね、うん、そうなんだけど、だからその中にあってさ、まあ、かなり埋もれたなっていう感じはしましたけどね。
埋もれてしまった感じはあるね。
うん、なんつうのかな、これはまあ、ちょい近未来の話なんだけどさ、
うん、
まあ、東京オリンピック直前で、こう、トヨタ自動車的な車会社がですね、 自動運転技術の、車でパレードをするっていうことになったと。でついては、うん、その自動運転技術っていうのが、うまくまだ完成できなくて、
うん、
でこの何片田舎に住むですね森川ここねちゃんという家がですね、
うん、
あの
なんか明石の方っぽくない、今予告編見てるけど。
ああそうそうそうそうそう。でそこはその自動車工場やってるんだけど、そこではなぜかこう自動運転技術のですねあの、うん、サイドカーを作ってたりとかするわけですよ。でその家にあの謎の黒服の男がという、まあそういったこう陰謀とかさ、あとカーチェイスとかって、まあアニメーションがねあのうまいシーンあったりとかして結構楽しかったりするんですけど、うん、合点がいかないところが多数あるんですよ。あれ、ここねちゃんがですね、あの、昼寝を、よく昼寝をするんですけども、
うん、
その夢にですね、その、エンシェントっていう、昔お父さんが作ってくれた絵本の世界がよく出ることになるんですよ。
ほう。
で、あの寝るたんびにですねその夢を見るんですけど、その理由はないんですよ。でそのエンシェント機械世界のその絵本、子供の頃に見た絵本がモチーフになったあの夢を見るんだけども、うん、あのその陰謀に巻き込まれてるうちに、この昔子供の頃見た絵本の登場人物ってのはお父さんとその周辺の人たちがモデルになってるんだってことに気づくのよ。うん、悪い大臣っていうのはそのトヨタ自動車っぽい会社のその重役だったりとか、
うん、
トヨタ自動車っぽい会社の社長が王様だったりとかするわけよ。
うん。
うん、で、片田舎のしがないその自動車工の親父がですね、なんでそんなところと関係があるのかっていうと、そのトヨタ自動車っぽい会社の社長の娘が実はここねちゃんのお母さんだったってことにが分かるわけですよね。うん、なんで分かるかっていうと、そのエンシェントっていうのは自分だと思ってたら自分じゃなかったんですよね。その
ああなんかね、
お父さん、そうお父さんが作ってくれた絵本世界で、あの読み聞かせてくれたから、そのエンシェントっていう王女様、魔法使いの王女様っていうのは自分のことだと思い込んでた、ここねちゃんは。
うん、
でもその魔法使いの王女様っていうのは自分のことではなくて自分の嫁さんのことだったっていうことを気づくっていう、
ちょっとなんかエスパーマミみたいな、
なんかね、うん、なんかあのその感じとかね、あの何あの夢を見ながらその父親像がどんどん浮かび上がってくるっていううまい作りになってるんだよ。
うん、
例えばさ、オープニングでさ、あの娘一人、親父一人の生活をしてるんだけど、
うん、
もうそろそろ卒業の娘がさ、大学進学するのか就職するのかっていうのことで、
うんうんうん、高校生最後の夏だもんね。
そうそうそうそうそう。それでさ、どうしようかって思ってんだけど、あの親父は、その、と全然会話がないのよね。会話はもう全部 LINE でやるぐらいの、すごい、こう、今時のお父さんって感じ。
へ
ぇ、うん、で、なんでそこまで娘とこう、何アンチコミュニケーションというか、
うん、
できないかっていうのも、あ言及はされてないけど、あそういうことねみたいなものを映画見ると分かるっていう感じ。こうここねちゃんとここねちゃんのお母さん、あと、
うん、
ここねちゃんのお父さんの桃次郎と、あとお母さんのお父さんっていうのが連立方程式的になってて、あ、
うん、
その何親父がこういう態度を取ってるのは、奥さんのお父さんがこういう人だったからなんではないかとか、結構こう想像する余地とか結構あってさ、それがね、その桃次郎のこう不器用な父親像とすごいリンクしてて、
うん、
未だに ああそういうのいいなって思っちゃうぐらい結構好きだったりするんだよね、うん、
気に入ってんじゃんなんだかんだで
気に入ってる気に入ってる。だって去年の3月に見た映画をさ、
うん、
あんまりこう何今ウィキペディアチラッと見ただけで話してるぐらいには好きなんだよ。
お
お、うん、そう。ただ本当にダメなのがそのクライマックスで謎のなんかロボット戦みたいなのやったりとか、
うん、
あと何なんで夢の中でこう現実とリンクするのかっていうのが全くこう説明がないのはもう本当にダメなところで
、うん、ね、なんか映画って多いよね。
うん、
そう、なんかね、奇跡的なことが普通に起こっちゃうから。
そう、だから もうちょいなんかこう編集とかうまくすればこれすごい名作になったんじゃないかなっていう残念さがありますね。あとあの俺があの高畑充希ちゃんが結構好きなんで。
誰それ？
あの最近あの女優で活躍してる。
あ、はいはいはい、なんかコマーシャルとかよく出るのかな。
よく出てる人、あのドコモの CM かな。
うーん、ドコモの CM ね。
うん、ドコモの CM であの OL 役やってる人が高畑充希ちゃんなんだけど、この人はね、
うん、
歌うまいんだよすごい。
おお、
うん、最初に見たのが、ごちそうさんって、朝ドラで、内気な内気な娘役でね、うん、初めてこう認識したんだけど、そこでね、すごい焼き氷の歌っていうの、すごい素敵な声で歌ってらっしゃってですね。それでファンになったんだよね。
なんか昼寝姫でも歌歌ってますね。
そう、デイドリームビリーバーを歌ってて。
日本語？
うん。
すごい。モンキーズのカバーもしちゃうんだ。
うん。
モンキーズっていうか、今の巨城か。
そう。で、さあ、ま、この歌詞が、今の巨城の歌の歌詞がほぼ、こう、映画の内容に沿ってるっていうのもちょっと面白いんだよね。
う
ん、
ああ、ずっと夢を見てみたいな感じの。
そうそうそうそうそう。
歌詞もあるもんね。
そう。今もういないとか、あ、お母さんのことかみたいな。
そうか。
そうそうそうそう。
よくセブンイレブンで流れてるよな。
まあセブンイレブンの歌として今認識されてますけど、うん、このエンディングテーマもね、すごい素敵な歌なんでね、ついつい私買っちゃいましたね。うん、
高畑版を。
はい、高畑版を買いました。ということで、
ね、
見たけどつまんねえよ、ふーちゃんって言われても、俺は知らない。
責任は取らないけど。
っていうぐらいに、あ、うん、俺ダメな映画好きになってるっていう自覚はあるから、見る人は、自己責任でお願いします。
ダメな映画。
はい。じゃあ残念賞行きましょうか。
そうですね。残念賞ね。まあ、まあ、関ヶ原かな。
うん。
うん、関ヶ原は、まあ何を言ってるのか聞こえない。で、なんかいらないシーンもちょいちょいあるし、表現上で稚拙なところも多い。あと、主人公の岡田くんが、なんかもう、すごい残念なことが起こった時に、
うん、
天を仰いで、うおーって言うっていう。
そう、すげえダセーシーンがあるっていう。
そう。で、なんだっけ、この関ヶ原は、芝良太郎？
芝良だね。うん。
うん。の原作なんだよね。うん。だから最初芝良の、原作のテキストを読み上げるところから始まるんだけど、
うん。
出だしは雰囲気いいんだけど、だんだんこう、おかしいなって感じになってて、すげえダサい映画になり下がるんだけど、
うん、
そこはすごい残念でしたね。
お金かけてるのにね。
ね。面白い映画になるのになって。うん、本当に関ヶ原はね、
うん、
1980何年だったかの、ドラマ版、僕は DVD 買ったことがあるんですけど、あっちの方がよっぽど面白かったね。関ヶ原は本当に面白くなる要素はたくさんあるのにね、まあ、映画一本でやるってのはちょっと駆け足すぎたんじゃないかな、まあ、3部作ぐらいにしてほしくない？ほら風雲児たちとか見てるとさ、
うん、
単純にこう関ヶ原で戦してドカなんていう感じじゃないじゃない。
ないよ、
ちょっといろいろあるじゃん。
だってさ、その前のその何、その交渉ごとがすごい重要なわけじゃない。
メインだよね、むしろね。
ねえ、それでこう徳川が勝利を得るんだからさ、陣地的に言ったらあんな徳川負けちゃうんだから。
本当にそうだよ、あのダメなミーティングする人みたいな感じだよねダメな会議する人は会議の中で物事を決めようとするじゃない、
うん、
でもちゃんとできる人はもう会議をする前に結論は決まっていて、それを確認するだけのものじゃん会議って。
そうだね、もう死ぬほど死ぬほど辛い会議ね、うん、どうしましょうかって言われて、うん、え、ここで決めんのみたいな
バカと話してるなって感じするじゃん、
うん、その時あるわ本当、うん、もうなんかすっげえ3時間ぐらい会議してた時あったもん。もう死にたい、帰りたいよもう
ね、落書きはかどっちゃってさ、
はかどっちゃう決まるわけねえんだから。
あとまあちょっと関ヶ原駆け足で説明しちゃったんですけど、あとはスターウォーズエピソード8を、まあ、迷ったんだけど、ちょっとこの単純にスターウォーズファンがうるさいっていうだけじゃなくて、なんか、うん、なん
かかっこれスターウォーズ見ました。
あ、見た
見た見た見た。
おお、どう、なんかあなたは割とね良かったみたいな。
ああ、 なんで怒ってんのかちょっとよく分かんなかった。あの眠かったたりとかしましたよ、レイのあたり、
うん、
レイがなんか合わせ鏡になったりとか、
あ、なんかね、君の名みたいな感じで、
なんかなってるところはクーってなったけど、でも、もうほら、何、俺もさ、スターウォーズシリーズかなり見たからさ、
うん、
あのスターウォーズってのは必ず眠いシーンがあるっていうことになったから、
いや、今回長いんだよね、うん、ちょっとね。
あ、まあ、長いか、あれ長いよな。
長かったよね、
うん、
あのなんかさ、ちょっとこう監督がさ、あの自分の趣味出しすぎてバランス取れてないっていうかさ、
うん、
ベネチオデルトロ出したいのは分かるけど出さなくてもよかったよね、
うん、
とかあるじゃん、
はい、
まあ、そういうのストーリー上の不備とかも気になったし、
うん、
せっかくあのフィンが頑張ってこう敵の最強砲台をやっつけとしてるのに、
うん、
味方が邪魔するとか、
うん、
あのやる戦略、うん、
ブサイク、
うん、いやいや、まあ個性的なね、
個性的ローズちゃんが、
ローズちゃんがね、
はい、
邪魔しに入るとか、やる作戦すべてダメなポーダメロンとか、
うん、
そういうちょっとこううーんとかああいう場面もあったし、
うん、
あとはフォースが
俺の感想言っていい、そこら辺の、
うん
うん、あのなんかね、あのちょっとさっき言ったように眠いシーン結構 あったんだけど、うん、あのあれどっちに転ぶのかなみたいなハラハラは最後まで残ったのはちょっと気に入ってたかな、気に入ったかな。
え、どのこと
だ、例えばなんかほらあれレイ転ぶんじゃねえかなとかさ、
あ、ダークサイドに、
そうそうそうそうとか、うん、あとは何、あれマジで全滅するのみたいな、
あ、ね、もう本当になんかさ、
うん、
あの反乱軍がさ、なんか中学校一クラス分ぐらいしかいなくてさ、
うん、違う、
あれも変なんだよね。だって一作目で完全勝利したよね、
うん、
ただのデススターよりも数倍でかいデススターやっつけたばっかりなのに、うん、なんでこんなに負けてんのって、うん、7と8の間に何があったの思わない、
もう相当やられたんじゃない、7と8の間で。
そうそう、よっぽどやらかしたんだろうね、
うん、
ジャイジャイビンクスが帰ってきたのかな、
まあ、いや でもさ、そのねえ、なんか結構俺ハラハラしたのがさ、あのほらレイとさカイロレンがさ、
うん、
すごいこう意思を交換するじゃない、
うん、
いろいろとさ、であれなんか血を分けた兄弟とかだとすっげえ嫌だなとか思いながらずっと見てた。
あ、でもね、それを予感する人は多かったと思うよ、
うん、
というのもレイア姫って双子じゃない、ルークと、
うん、
で、漫画版だとレイヤ姫はハンソロとの間に双子を産むんだよね、
うん、
自分と同じように、
うん、
だからワンチャンあるんだよね、男女の双子っていうパターンは。
なんかそんな気したのよ、一応否定されてたじゃん、
うん、現時点ではね。
あ、まだ可能性あるのか。
いや、わかんないね、それは。なんというのも、つまんない設定でミリクロリアンチってあるでしょ、
うん、
あれはこう血統によるものじゃない、血筋というか、
うん、
で例には間違いなくフォースの力が備わってるわけで、
はい、
となるとこう野良フォース使いというよりはみたいな、
うん、だからそれはさ、まあ、残念じゃない。
あの残念、
すごいさ、あのカイロレンとさレイがさ、
うん、
血を分けた生き別れの兄弟ってことになるとさ、広大な宇宙がなんか世田谷区ぐらいになっちゃうぐらい
のちょっとね、うん、
あ、こんな近くでやっちゃっていいのみたいな、親戚縁者の集まりぐらいじゃない、ね、っていう。俺はさ、そこが結構否定されたんでちょっとホッとしたっていうのはあるんだけど、まだまだ余談許さないのか、うん、
まあまあ、いいところもたくさんあったよ。だってあんな、うん、ね、俺ブス姉ちゃんがちゃんとレギュラーとして活躍してうざがられながらも、
うん、
あの割とフィンといい仲になっていきそうっていうのはすごいなって思ってるよ。
ああ、そうそうそうそう、そこは俺も気に入ってる、うん、
ブスなのに偉いなって
、ね、なんかさ、あそこあたりとかさ、なんか横目でなんかレイがさ、なんかあの二人見たりとかしてるじゃない。
あ、最後の方でね。
そう、
うん、
あのこの監督あれじゃないかな、あのナウシカとか好きなんじゃないかなとか思って。
どういうこと？
え、ナウシカのさ、あの原作版のナウシカってさ、ほら、
うん、
あのあれいるじゃない、
あの何、
アスベル、
アスベル、
うん、アスベルがさ、あのナウシカとくっつかないでさ、あの、うん、ドルクの姉ちゃんとくっつくんだよ、
うんうんう
ん、それをなんか意識してんじゃないかなと思って。
そうそこまで、
いや、ちょっとやりたいんじゃないかなっていう、そんな気したんだよね、うん、有名な漫画らしさ、うん、スターウォーズの監督だったらナウシカのオタだって全然もう不思議はないでしょ。
不思議はないよね、
うん、
うん、まあいいとこもたくさんあったよね、
うん、
だからそう、まあでも違和感もなんか変だな、やだな、やだなっていうのがあったりして、
うん、
でツイッターでハテナダイアリーのリンクが紹介されててね、
うん、
スクリーンを切り裂きたくなるようなクソ映画、最後のジェダイっていうタイトルなんだけど、
うん、
この人はあの最後のジェダイに対して、まあ、非常に不満を抱いてるんだけれども、
うん、
それを主にピックアップすると、設定無視なフォースの新能力な、あのなんで出撃したのか分かんない爆撃と、
うん、
あと一番ひどいのがハイパードライブアタックね、
うん、
あれがありなら今までの戦いはほとんど無意味になる
あれもさ、もう日本人からするとさ、決断押せよっていう、
うん、
もっと早く神風やるんだったら
俺最近さ、
うん、
エピソード4見たの、フルで、
うん、
でハイパードライブしようとしてスターデストロイヤーにぶつかってバラバラになる宇宙船とか見たわけ、
うん、
ハイパードライブアタック本当はそんな強くない、
うん、
ペシャってなって終わる、うん、で、あのね、まあただのこれも彼にとっては単なる残念な要素に過ぎなくて、
うん、
一番残念頭に来たって言ったのは差別構造の肯定っていう主張なのね彼は、
はい、
スターウォーズは世界観の中で基本的に人間の中心主義があると、
うん、
共和国にもあったけど帝国が起こってそれが強固になったわけで、帝国側には基本的にエイリアンがいないっていうのが彼の主張なの、
うん、
やっぱさ、反乱軍もさね、中ばっかだけどメダルもらえないじゃん、
はい、
エピソード4で、まあ、そういう差別がありますよって、そのさらに下の非差別階級としてドロイドがいるよって、そういう3つの関係が映画でこれまでちゃんと描かれてきていたと、
うんうん、
ジャージャーやイウォークもスターウォーズという世界を描く上では必須の要素だったと、
うん、
でこれが全くないがしろにされている、で 特に俺も悪しかったのが、悪魔帝徳が雑に殺されたところね。
はい、あれ結構驚いたね。
うん、お前悪魔を誰だと思ってんだよって。あんな面白い宇宙人が超偉い人っていう設定が面白いんじゃない？
うん、
それはなんかさ、悪魔帝徳を雑に殺して、その代わりに人間の紫おばさんを骨抜擢するっていう。うん、
はい。
ね、うん、老齢の身でありながらレジスタンスに身を捧げた大帝徳は人間とエイリアンの友愛の象徴だったはずなのにって主張があるわけ。
はい。
また、まあエイリアンっぽい、もう人間の姿してないよね。ムーミンじゃなくて、スノーク。
うん。
ね、彼自身の、ダークサイドに落ちるってことはきっとなんかすっごい嫌な目にあったとか、
うん、
もしくはダークサイドに落ちてなんか野望とかあるはずじゃない、
うん、
それも全く描かれず雑に殺されると、
うん、
他のエイリアンは背景に教えられ、ジェダイテンプルに仕えるケアテイカーとかも雑ななんかバカみたいな原住民みたいに扱ったりとかね、
うん、
そういう差別的な描写がすごい多くて、エイリアンに置き換えてるだけで。
うん、
でさらにドロイドは全然影が薄くて出てこないとか、
うん、
で最終、さらにもっとエスカレートすると彼は主張していて、有色人種と白人との分断まで肯定してくるとから書いてるの、
う
ん。黒人と白人は絶対にくっつけないために、ブスの愚鈍な黄色人種をわざわざ黒人主人公に割り当てる。
ブスの愚鈍まあ言い過ぎな顔は否めないけど、まあ、うん、そうね、
うん、で最後には白人女主人公のレイとポーダメロンが、白人のポーダメロンが出会うと今後の結びつきを予感させる言葉を口にしたりとか、
うん、
でさらにラストのおまけシーンでは白人少年が奴隷のフォースで目覚めるかのように描かれる、
は
い
は
い、いろんなこうエピソード1から3の間ではこうね、いろんなエイリアンのジェダイナイトがいたじゃない、
うん、
でも新しいジェダイは白人少年なんだっていうところがすげえ嫌だと、
なるほどね、
言ってて、この俺が一番違和感を抱いていたのはこの悪魔帝徳に対する雑な扱いっていうのがあって、
うん、
これの違和感って何かなっていうのを、嫌だなっていう気持ち何かなっていうのは、帝国は人間しかいないけど反乱軍にはエイリアンたちがいて、その宇宙のこう差別とかそういうのにも、まあね、そういうのにもこう反乱し対抗しているっていう表現があったわけでしょ、
うん、
だって言ってみればまあぶっちゃけ帝国はヒトラーじゃない、
はいはい、
ナチスでしょあいつらは、うんうん、あいつらは人種を差別してたわけで、
うん、
それに対抗するグループっていうのは人種を差別しないじゃない、
うん、
でも今回の作品ではその辺の配慮が全くなくて、うん、残念でしたっていう、
割とその、まあ、今現在進行形のこう、
うん、
アメリカで進行形のこう 白人原理主義的なところが台頭してきちゃったよと、
そのなんていうのかな、せっかく我々今を生きるね、我々人類はスタートレックのような世界に向けて一歩踏み出し続けていたわけだ、一歩ずつ、
うん、
ね、オバマ大統領っていうのが生まれたりとか、
うん、
して着実にスタートレック的な世界観へ歩みを進めていたのに、今回非常に残念な人が大統領になったりしたじゃん、
はい、
同じようなことが映画でも起こってしまってる、
うん、
人類の進歩としては対抗しているんだよね。
なるほど。
もうこれがこうすごい残念だよって私はこの人は言ってると思う、
うん、
すごい共感したんだよね、うん、まあ、全部じゃないけど、
うん、
だからそういう部分でやっぱり残念だったなと思いますね。
なるほどね。
スターウォーズの、
スターウォーズとしては残念だけど、こう何今のこう世相を考えるにこうすごい興味深い話であるよね。
ね、
うん、
こんなに影響するものなのかな、そういうなんか白人のレーシストが、
うん、
潜在的な白人のレーシストが監督しちゃったってことなのかね。
どう かな。なんかさ、さっきのミディクロリアンチとかさ、
うん、
そういう設定もさ、
うん、
あのこういう長いシリーズだったらさ、その中で語られてる学説であるが今は否定されてるみたいな展開もあったら面白いかなって、こうスターウォーズ見るたんびに思ってたわけ。
はいはいはいはい、あ、否定されてもいいよね。
そうそうそうそう、うん、だって学説ってこう更新されていくじゃん。
そうだよね。
実はそう言われてたんだけども最近の結果では、あ、研究ではみたいなさ、
うん、
のとかやったら面白いなって思ってたんだけどさ、そういうのもさ、なんかほら今ディズニー資本でさ定期的に出せるようになったじゃない。
うん。
ね、これが長いスパンでのさ、そのストーリーのこう帰結になっていけば面白いエピソードにはなってるかなと思うんだよね。実はこういうこれこれこういうことでこうなってたみたいなさ、なんかなんだろうな、今のこの世相の感覚とさ、こうフィクションがうまく融合 してこううまい展開になってくれるといいなと思うんだけどね。うまく言えないな、なんか。なんか、映画の中でさ、こう結論付けられたものがさ、こうシリーズを通してその結論としてずっと持つって変だなと思うからさ、はい、そういうのどんどん、こういう人気シリーズだったらさ、更新していったらいいなと思うんだよね。
ああ、それはできなくはないよね。
できなくはないんだよね。
うん。
なんか、その、何、ファンにおもねるとかじゃなくてさ、なんか、現実っぽい、こう、フィクションとしてさ、こう、長く制御していってくれたら、あ、この時にこういう表現したのは、こういう演出をしたかったからなんだな、みたいなさ、長い演出を見せてくれたら、ファンとしては嬉しい。なあと思うけどね、
うん、
本当にレイシスト的な話で作ってるんであれば、そのハテナブログのハテナの日記の人みたいにちょっと残念な話であるんだけどね。なんか
残念だよね。まあその全然、うん、ただのズボラな監督っていう可能性もあるけどね。
可能性あるよね、うん、でもそうは思いたくないじゃない。こんだけ長いさビッグプロジェクトでさ、
うん、
もうちょっとこう3作4作先のさ、その計算も入れて作ってると思いたいんじゃない、やっぱ、
うん、思いたいよね。ほんとデッドダック勝負な感じがして。そんなもそれほどね、
そう
あんまりいいキャラでも、僕はねルーク今回好きでしたよ。あの、うん、素晴らしい、全て間違っているとか、
うん、
いいセリフだなって2回使った
し、2回すると気に入ったのかみたいな。
気に入ったわ。なんかジョセフ・ジョースターのさ、そしてお前は何々というレベルのさ、
うん、
このなんか自信に満ち溢れたセリフじゃない？
そうね。あ、そうそうそうそう。あれも面白かった。あのルークの話すその真相とさ、うん、事実っていうのが微妙に異なってるのとかちょっと面白かったね。
ああ、ちょっとね。
もう、うん、
そうそうそう。いい風に語っちゃいました。
ごめん。いい風に言っちゃいましたみたいな。
やっぱりほらバレるっていう、
そう、いや、そういうことなんだよ。なんか、うん、あの事実をさ、なんか複数の視点でこう語っていくみたいなのはさ、この長いシリーズだったら絶対できるはずなんだよね、
うん、
何一本で完結するさ映画だとさ、そんな尺なんか取れっこないんだけどさ、
うん、
スターウォーズだったらできるとか、アベンジャーズだったらできるとかさ、
うん、
そういう強みはあるからさ、ぜひぜひそういうところで楽しませてほしいなって思うね。
ねえ、うん、本当9作目をなんとかしてほしいよね。
うん。
本当に。でもやっぱ、レイア姫がなぜかこう、死んだなと思ったのにさ、パチって目開けてさ、
うん、
不思議な、これまでレイア姫フォース使ったことなかったのに、ふわって戻ってくるところ、
あれはなんか理由あんの？あれ、
いや、ノー説明だよ、もちろん。
そうなんだよ。お、すげえ死に方した、すっかっこいいと思ったんだけど、
いいって、
うん、
はって目覚まして、
うん、
ふわーって。
ね、これで、これで死んで、ね、キャリー・フィッシャーも死んで、すごいなとか思ったんだけど、おい、生きてんのかよって。
本当だよ。やばくない？あれ、やらない方がよくない？だってさ、カイロ・レンのさ、人格整形っていうか、キャラクター造形にも超影響するじゃん。
うん。
ね。
ねえ。
ダークサイドとして箔をつけようとして頑張ったのにさ、
うん、
味方に先に撃たれちゃって。ねえ、また物に壁とかに当たってたけども、
うん、
生きてんのってな、生かしちゃうって結構まずいよね。キャリー・フィッシャーは死んでるんだから。
ねえ。どうすんのかね。まあ、なんか、あの、必要分はもう撮影終わってるって話はなんか聞いたような気するけど。
どうなんでしょうね。
ねえ。いや、まあ。
そこでしんどいた方が良かったんじゃないまあさすがにルークとレイヤが丸ごと死んじゃうのはまずいと思ったのかね。
そうかもね、
うん、だってハンソル死んだでしょ、
うん、
でそれで2作目でルークとレイヤ両方死んじゃったらねえ、
まあね、
まずいなって。
あ、いや、まあまあまあ長いね、道のりですから。しかもね、これからのスター・ウォーズはコンスタントに作られますからね。これから、なんか、って、ね、話だと思いますけどね。
あ、最近、イワン・マクレーガーが筋トレ始めたって。
あ、そうなの？
うん。
アップ始めました
アップ始めました。
そうですか、そうですか。はい。じゃあ、ちょっとまとめましょうか。
ええ。
鮫島さんの、
私は、対象がハードコアヘンリーで、
はい、
佳作がレゴバットマン、
うん、
で残念賞が関ヶ原と見せかけてスターウォーズエピソード8ですね。
はい、あ、見せかけなんですね。
関ヶ原はもう語るに足らないんですよ。
はい
単純に稚拙な映画だったんですよね。
はい、あ、俺残念賞言ってないか、もしかして。
うん、言ってないね。
言ってないか。あ、どうしような。なんか何かな、あ、俺の残念賞ね、トム・クルーズ、マミーです。
ああ、まあ、納得。もう見てないけど、評判は聞くね。
死ぬほどつまんなかった。なんで、
さ、残念だよね。
俺はさ、トム・クルーズ
を持ってきて面白くないって。
俺はさ、スフィンクスの中を探検するトム・クルーズとか見れるのかなと思ったらさ、うん、なんか、ロンドン走ってて、あいつ。
もうねえ、暑くて埃っぽいから嫌だよ、
うん、なんだよそれで。最終的にさ、ロンドンの地下街でさ、クライマックスってさ、全然盛り上がんねえよ、話も面白くねえしよ、
だよな、
うん、で最後さ、
これのせいでさ、うん、ユニバーサルの怪奇ユニバースがなくなったみたいな、ね、
なくなるでしょ。
狼男とかさ、フランケン、ドラキュラがさ、
うん、
ね、ハリウッド怪物くんがなくなっちゃうみたいな。残念だよ。
ふんが、ふんが。ザーマス、ザーマスのドラキュラが。
まあ、そんな感じになるとは思わないけど、
うん、
ただ、そういう怪奇キャラクターが一堂に会するような、かもしれなかったんですよね。
そう。でね、ラストさ、トム・クルーさんがさ、うん、化け物になっちゃうわけよ。
え、そうなんだ。
女、あの、ヒロイン助けてさ。
うん。
で、ね、こっちを向いてって言うんだけどさ、君に顔を見せるわけにいかないって。
うん。
暗闇の中でうごめいてんだよね。
うん。
俺はさ、もう、化け物になったトム・クルーズ見たかったんだよ。もう手がさ、うん、羽が生えてさ。
なっちゃったよって。
そうそうそう、こうなっちゃって、ハッピーバースデートム・クルーズっていう。見たくない爪がさ、もう凶悪な爪が生えてさ、頭に角が生えたトム・クルーズがさ、すっげえ見たかったのに、最後まで見せてくんないんだよ。
嘘でしょ。
ひどいよ金返せよって。トム・クルマン俺見たかったんだよ
トム・クルマン マンになっちゃったよ、
トム・クルビームだよってトム・クルウィングは空を飛ぶが トム・クルチョップはパンチ力が本当がっかりしたよ、ね、あでこれ残念賞です、
残念賞ですね、
はい、
対象が、
ハイ&ロー1-3で、2018年の、対象がバーグバリになる予定です、
はいはい、
はい、そうですね、で佳作が気分的で、残念賞がザ・マミーということになりました、
ザ・マミーということでした、はい、次回は、ゲームもしくは漫画ですね、
そうですね、
まあ、全然定まんないね、漫画はいつも苦しいな選ぶのが、
はい、僕はゲームです、ゲームはどうしていくのかということで以上で、
はい、じゃあ終わります、また来週も聞いてください。鮫島でした。
デカでした。
バイナラッピー。
バイナラッピ
としての充実感、納税しなきゃ社会はない、社会がなければ